ガラテヤ人の手紙というのは、非常に新約聖書の中でも最も重要な、手紙だというふうに言われています。まあ、福音書もみんな重要なんですけれども、でもイエス様の教えをですね、パウロが最もよく、まあ、わかりやすくもないんですけれども、でもはっきりとこう書いてくれたのが、まあ、ガラテヤ人の手紙だという人も多いんですね。特に、マルチン・ルターという人が宗教改革というのをするときに、このガラテヤ人の手紙を一生懸命勉強したんです。そうしたら、なんかいつも教えられていることとは違うぞ。聖書では、イエス様を信じるだけで天国行けるって書いてある。なんか、献金をして免罪符っていうのを買わなくても大丈夫だっていうことが分かって、それで、宗教改革というのが起こって、大変な歴史的な、こう、大事件になりましたね。で、そういうことも、まあ、このガラテヤ人の手紙というのはですね、起こしたわけです。そういう意味でも、とても大切ですね。ただ、その内容はですね、簡単といえば簡単なんですけども、やっぱりですね、時間をかけないと難しいところもいっぱいあります。で、今日は、まあ、特にですね、この7節とか4節、まあ、4章のこの一番最初のところをご一緒に読みながら、まあ、平たく言えば、イエス様を信じるといいことがあるのかどうかっていうことなんですね、単純に言えば。そのことをですね、ご一緒に考えてみたい。まあ、日本の言い方で言うと、ご利益があるかどうかってことなんですね。まあ、なんかこう、クリスチャンの人ってご利益という言葉を極端に嫌う傾向があるんですけども、まあ、その辺をですね、ご一緒にこう、考えてみたいと思うんです。まあ、本来はですね、この4章の後半の方が、4章は大切なんですけども、前半に限ってですね、ご一緒にこう、読んでみたいと思うんです。で、信仰という、まあ、私たちはですね、まあ、信仰をするとかいう言葉をよく聞きますけども、なんかこう、信仰を持つ心が大切だっていうね。例えば、イワシの頭も信心からという言葉があるんです。ご存知ですか？まあ、あんまりですね、サムエル幼稚園で育ってきたお友達はあんまり知らないかもしれませんけれども、節分というのがありまして、節分の時にですね、私もやったことがないんですけども、イワシのね、頭をヒイラギの茎でグザッと刺しまして、それを玄関にひょいと置いとくらしいんですね。そうすると鬼がやってこないそうです。よかったですね。怖い鬼がですね、鬼も大したことないですよね。イワシの頭で怖がるぐらいですから、そんなだったらうちのお父さんの方がいい、いやお母さんの方が怖いとかいう人もいますけれども、絶対来るわけないだろうと思いますね。なんかイワシの頭が腐って、それが嫌らしいです。鬼はちょっとですね、綺麗好きならしいですね。それはですね、要するに、イワシみたいなバカらしいものでも、つまんないものでも、飾っといて、立てまつって、信仰心を持って見るとありがたく見えるという、信仰心というのは、バカなこともあるんだなというのを言ってるんですよ、これは。イワシの頭を信心から。つまり日本人っていうのは面白いと、私は面白いなと思うんです。信心が大切だ、大切だって言うんです。ね。信仰するのは大切だと思って教えてる割には、結構クールなところがあって、イワシみたいなものも信じてるバカなところもあるんだよって、両方やってるわけです。なかなか頭のいい民族だなと思いますね、私はね。イワシの頭も信心から。実はですね、ボーイスカウトのビーバー隊のキャンプでいつも鴨方にある藤波駅へ行くんですね。もうね、もう私も5、6回ぐらい、他の団でも行ってますから、結構行ってると思うんです。一番たくさん行ってるキャンプ場だと思うんですね。今年ですね、2つ異変があったんです。びっくりしました。一つは、これはあまり関係ないんですけども、バンガローにですね、バンガローにですよ、キャンプ場のバンガローに、最新式のクーラーがついたんですね。 これは驚きでした。私プラズマクラスターっていうのはよく知らないんですけども、これは最新式ですね。プラズマなんとかによってイオンを放ってゴミやダニの空気をきれいにするっていうんですね。バンガローですよ。畳は古いんですよ。でそこにそのままピロンと寝たらですね、必ずこの辺にプチプチプチってなんかこういろんなものがくっつくような、なんか刺されるようなところです。でそこにダニの糞が大丈夫みたいなですね、それよりはきれいにしてくれみたいな感じがしますけれども、最新式の、夜しかコントローラー渡してくれないんですけれども、それがまず一個。それからもう一つ、これはあんまり関係ないことだったんですけど、もう一個が重要なんです。管理事務所の前にですね、まあキャンプ場ですから、いろんなところに木が植わっているわけなんですけども、何の変哲もない木で、まあそういうのがあったかどうかも覚えてないような木なんですけども、このぐらいの、そんな大きくもなんともない木ですよ。何の木だろうな、よくわかんないんですけども、その木にですね、ロープが巻いてあったんです。で足元に、これもですね、どっかの誰がかわかるの、日曜大学であんまり上手でない人が作った紫色かな、なんかペンキでペタペタって塗ったようなですね、木が、箱が置いてあるわけですよ。どうやらですね、お賽銭箱みたいな、ちっちゃいお賽銭箱みたいですね。で私もですね、これ最初は振ってみたんです。チャリンチャリンって音がするわけです。どうやらですね、この木は神様になってしまったらしいですね。びっくりしました。今まで何の、だってなんかね、ありがたい木じゃないんですよ。それが苔も生えてないし、なんかこう全然なんか神様にしたらちょっとあまりにもこう貧相というか、かわいそうな感じもするぐらい巻かれちゃってね。浅口市のですね、市営のキャンプ場ですよ。ね、公的資金がそうやってクーラーに投入されている傍らで、誰かが名を張って、まあそのクーラーのためだとは思いませんけれども、お賽銭を、あのお賽銭どこに、何のために使うのか、ね、浅口市の人がいたらぜひですね、質問してみてください。ね。岡山市に住んでいる人間としてあまり口を挟むような、筋合いもないので、傍観しておりますけど、これね、別に録音されても構わないです、ここはね。いいですよ。ぜひね、あれ何に使うんだろうなっていう気もしますけども、面白いですね、そういうのはね。あんなもしですね、問題だとかって、ハサミ持ってチョキチョキチョキな、切るような人は多分いないと思いますね。まあ、怖いでしょう。たたりがあるんじゃないかってね。まさにですね、イワシの頭も信心ですよね。本当につまらない木なのに、縄張っただけでできるわけですからね。あれもいいもんだなと思いますね。何でも縄張ってお賽銭箱置いとけば、なんか来るんじゃないかって。日本っていうのはありがたい国だなと思いますね。だから皆さんもですね、もしなんかこう、まあ、教会はなかなかできませんけれども、教会じゃない人にね、この時世お金がなくて困っているようなお家は、なんかこう、自分の敷地がいいですよ。なんかね、縄張ってお賽銭箱置いといたらいいですよ。お賽銭箱ってなかなか泥棒入らないですよ、あんまり。何チャリチャリやっても誰も取りませんから。先生これ何とか言ってね、もうサムエル幼稚園の友達あんまり見たことないですから、そういうのね。これ大切にしてる人がいるから、キャンプ場のね、管理人の人の前にありますから、そんなところね、おしっこでも引っ掛けられると困りますから、まあそんなことするわけないですけども、これ大切にしてる人がいるから、触んなよとか言ってね。ちょっとこう余計な緊張しなきゃいけなくなりますよね、そんなものがあるおかげでね。まあでもイワシの頭も信心からまさにこういうやつね。でそういう信心というものが大切だ大切だっていう、その信仰心と、こう聖書で出てくるね、ここの中でも、まあ 信仰というものが出てくるんですけども、何が違うんだろうと思いますね。いや、それは信仰する心が重要だっていうんだったら、別にイワシでも木でもイエス様でも聖書でも同じじゃないかって話ですよ。ね？どこが違いますか？いや、それは信仰を持つ心を持っている人は綺麗な心の人が多いからそれで重要なんです。だったらね、そりゃイワシを信じている人だって綺麗な心の人いると思いますというか、私イワシの頭に手を合わせるような人って絶対心は綺麗だと思いますよ。まあ、少なくとも私よりはね。それか、あの木にね、押さえてあげる人もいるわけですから、私は立派な人だなぁと、そういう人は絶対悪いことをしないんじゃないかと、私を基準にすれば思いますね。でもね、信仰心というものをあまり聖書は問題にしないんです。まあ、あまりですよ。何が問題かというか、何が違うのかというと、聖書の言い方をたどっていきますと、まあこのガラティア書の本質的なことに関わるんですけども、信じるということはもうちょっと違う言葉で置き換えると、子供になるという言葉にね、置き換えてみると分かりやすいかなと思うんです。子供になる。へえとか思うかもしれませんけども、イワシの頭を信じにするんだったら、その木を信じにするんだったら、木の子供になるってことですよ。あの、キャンプ場の子供になる。ね。いや、そこまではと思うかもしれませんけれども、聖書で言う信仰を持つというのは、そこまでのことを言うんです。ね。いや、日本人そこまでは言ってませんって言われると思いますけれども、でも、聖書で言う信じるというのは、そこまでのことを言うんですね。で、子供になるということは、親がいるわけですよ。ね、当然ですけども。そうしますと、イワシを信仰する人と、聖書のこのイエス様が大好きになっていく人とでは、何が違うかというと、子供になるからには親が違ってくるんです。ね。何を自分の親にしますかということをよく考えてみてくださいということになるわけです。しかも、ここが重要なんですけども、その親はお金持ちかどうかってことなんです。なんか、とか思うでしょ。でもよく考えてみてください。お金持ちの神様ってどのぐらいいますか？まずイワシは無理ですよね。イワシは魚に弱いって字書くんですよ。何食べてるか知ってますか？プランクトンですよ。だってあの、水族館で飼育するのが難しいやついっぱいあるんですけど、イワシはものすごく難しいんです。あれはもう本当に、大変なんです。で、イワシがこう、泳いでるやつ見てみると、口カーって開けてますよね。あれ、プランクトン食べてるわけですよ。カーって開けながらね。はい、まあ、プランクトン食べてるものはね、あんまりお金持ちじゃなさそうな気がしますね。藤波池だって別に藤波池が悪いわけじゃないですけど、あの木だってまずいそうな木ですよ。あれ切り倒したって何も作れないと思いますよ。本当に細い木ですから、机もできないんじゃないかなと思いますね、他にもいろんな信仰宗教もあります。でもね、日本の信仰宗教、まあ、調べていきますと、大体出生が貧しい人が多いですね。貧しいんだけれども、ある日突然なんかこう上から降ってきて、いろんなものを喋り始める人が、頭のいい人と組んで宗教が始まるってことが多いんです。あんまりお金持ちの人っていないですよ。まあ東大を出た人がやってる宗教もありますけれども、大抵貧しい人が多いですから、くれる宗教はあんまりないですよ。お金あげるというかね、くれくれって言うんですよ。大体そうでしょ。あれはね、教祖が貧しいからだと思うんです。まあ、この辺はあんまり極端なこと言えませんけれども、でもあんまりお金持ちの人が宗教をやるっていう、教祖になるということは非常に少ないなと思いますね。まあ日本ではね、 ところが聖書の神様はお金持ちなんですよ。なんだったらお金も作ってますからね。まあこれ後でちょっともう一度お話しますけれども、自分のお父さんがお金持ちかどうかってとっても大切ですよね。大切というか、先週もちょっと引き合い出してあまし良くないんですけども、のび太くんとスネ夫くんとね、境遇の違いで言えば、それはお父さんのお仕事の年収の違いと大きいですよね、あれ。持っているもん、彼が自慢するもの、のび太がいつも悲願もの。やっぱお父さんの年収の違い大きい。まあ、あんまり極端じゃないですよ。極端じゃないですけど、必ず最近、日本の漫画には、お金持ちと、そうじゃない。ね。ちょっと私たちぐらい。っていうのがありますよね。だから、私もですね、まあ、そんな極端に貧しい家じゃなかったんですけど、極端に厳しい家だったんですね。ですから、買ってもらえないお家でした。だから、私の家の隣の隣ぐらいのところの、私の幼馴染はですね、大手ゼネコンの重役クラスのお家だったんですね。いいな、いいなっていつも思いましたね。なんかこう、私たちのこのサイクリング車にですね、ピカピカ光るものがついてたわけですよ。あれが欲しいなと思ったんですが、私はもうなんか、父親が乗っているなんかこう、恥ずかしいような大きな車輪行ですね。こんな、なんか斜めにしながら漕いでいくしかなかったみたいなね。野球のグローブだってですね、買ってもらえなかったですし。まあなんか今時こんな悲願でもしょうがないんですけども、ゲームとか言ってもですね、まあ今だったらね、プレステみたいなものが、とか、ウィーとかそういうものが、まあ、あれも別にお金持ちじゃなくて貧乏人のうちだってありますから、あれ全然何のステータスにもなりませんけれども、昔は人生ゲームがちょっとステータスだったわけですよ。ね。ああ、あそこのうち人生ゲームがあっていいな、みたいなね。高くて買えなかったですよ、そんなものはね。あそこの子供になりたいな、と思う。いうふうに思うわけです。皆さんも思うでしょう。あそこの子供のになりたいとかね。あそこのお母さんは優しそうだからあそこの子供になりたいとかね。あそこの家はゲームを買ってくれるとか、カードゲームもやらせてくれるとか、テレビを何時まで見せてくれていいないいな、私もあそこの家の子供になりたいなんてね。思うでしょう。やっぱり自分の子供には、でもそういうこと以外に自分の子供には財産をあげるんですよ。ね。ああ、いい子だね。いくら優しくだって、じゃあうちのプレステもあげようなんて。そういうお家あんましないですよ。使わなくなったやつはくれますけどね。でも子供というのは財産をもらえるんです。それは生まれた、実の子供じゃなくてもいいんです。ここはとても重要なところなんですけど。実の子供じゃなくて民法上子供であればいいんです。民法上ってわかりますかね。養子縁組されてるんです。つまり法律的に君は僕の子供だよということがちゃんとあればいいんですね。子供にさえなれ、子供になるということは一番何が違うかというと財産をもらえるということなんです。これはまあ、こういう時世ですから時々負の財産を出すもらうときもありますけれども、でも一般的に言えばですよ。一般的に言えば、親の財産をもらう権利は子供に生じるわけです。これが子供としての一番重要なところなんです。ね。みんなもお父さんやお母さん嫌いだと思う人もいるかもしれませんけれども、でも財産は嫌いなお父さんやお母さんからもらえるんです。まあそんな大したものもらえないかもしれませんけれども、まあ聞いてみてください。ね。でも、その財産を、ね、だから持ってたらすごいですよね。その財産をただでもらえるのは子供なんです。で、ここで相続人って言葉4章で出てくるでしょう。これとてもガラテヤ書の中で重要な言葉なんですけども、子供になるということは、神様の全財産をがっぽりと相続するっていう意味なんですよ。がっぽりですよ。全財産って書いてある。ところが相続人というものは全財産の持ち主だって書いてあるわけです。つまりイエス様を信じていく、神様を信じていくということは、神様の全財産を 全部自分のものにできるということです。よかったでしょう、ね、でもまあちょっと4章の中に出てくるちょっと事情があるんです。これはユダヤ人は自分たちだけが神様の子供だと思っている人たちが多かったんです。まあ今でもそうなんですけども、自分たち、まあ確かに聖書の言い方は、ユダヤ人という人は生まれながらに神様の子供なんです。だから外国人の人、日本人もそうですけども、そういう外国人が神様からの全財産をもらうなんてけしからんと思ったわけですね。クリスチャンだってそうだ。そう、クリスチャンだってイエス様を信じて全財産をユダヤ人から横取りするなんてけしからん。それはやっぱりユダヤ人になってからもらえっていうような考え方もあったんです。で、そのことについてね、4章はちょっと書いてる。まあ、このガラティア書の問題はそこにあったんですけども。でも、パウロは、それが間違いだったってことに気がつくわけです。パウロという人は、ユダヤ人こそが、この世界で一番神様から祝福、なんていうんですかね、祝福というか、全財産を受け継いで、神様の国に入れて、一番神様から愛される民族だ。それをクリスチャンとか言うのはけしからん人間だ。なんでかっていうと、あいつらは言うにはイエスという男が十字架についたのは全人類の罪のためで、その罪を背負ったおかげでユダヤ人だけじゃなくて外国人もみんな許されて神様から全財産を受け継ぐことのできる子供になるんだ、神様の子供になれるなんていうことを教えてる。そんなけしからんことがあるかってことで、パウロはですね、ユダヤ教の中でも右翼中の右翼、最右翼の過激派ですよ。彼はユダヤ人過激派なんですよ。彼はですね、まあテロはやりませんでしたけれども、ステパノとかをですね、虐殺することに加担するわけですね。それから次はこう、まあテロに近いようなことをするわけです。彼は突然クリスチャンの家を襲って、クリスチャンたちを何の裁判もなく引っ張り出してきて、牢屋にポイポイ投げ入れていくわけです。しかもですね、国外逃亡したクリスチャンもいるらしいということで、今度はその一番国外逃亡が多いダマスコまでシリアへの道を一目散に駆けていって、クリスチャンを捕まえていくっていうですね、ものすごい、人だったわけです。その彼が行く途中でパキャーってものすごい光を浴びて、倒れてしまうわけです。そこでイエス様が出会ってしまうわけです。パウロ、お前何ちゅうことしてるんだって。お前がずーっと求めてきた聖書の約束、救い主が来て天国へ行けるっていう約束は、この私が十字架にかかって、みんな罪を許すことによってできたんだぞ。パウロはびっくりするわけです。なんていうこと、自分は間違ったことをしてた。それで彼はクリスチャンになって、ゴロッコロッとこう180度変わってですね、今までやったことは間違った。これからクリスチャンになって生きていく。それでユダヤ人たちから今度は命を狙われるような人になってしまったわけですね。それでも一生懸命ずっと、もうこれガラテヤ人の手紙はそこからもう20年ぐらい経って書かれた手紙ですけれども、そうやってパウロは、一生懸命、自分が今までやってきたことは間違った。本当にユダヤ人だけじゃなくて外国人もみんな神様からがっぽりと全財産をもらえることができるんだってことが分かってみんなに教えるようになっていったわけですね。でもそのがっぽりと全財産をもらえるというその財産って何だろうかというところが問題ですね。いやー、もう儲かってないなと思うかもしれません。でこれはですね、ガラテヤ書よく前後読まなきゃいけないんですけども、6節でですね、 そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。この相続人のところに出てくる言葉がですね、実はもうちょっと別の言い方をするとですね、相続するものは何かというときに、まず祝福なんです。祝福。これなかなか日本人には分かりづらい言葉ですね。私もあまり祝福なんていうのは教会来るまであまり知らなかった言葉です。まあ、知らなかったわけじゃないですけども、なんかあんまりそれがどうしたみたいな感じの言葉だったんですね。英語では God bless you みたいな言葉がありますから、なんか祝福という言葉がなんかこうありがたいなと思うんです。でも日本人は祝福と言われてもなんかあんまりありがたみが感じないでしょ。でも聖書ではこれが相続の大変重要なことなんです。私たちが神様から全財産をがっぽりいただくことができるというのは祝福なんです。で、それはじゃあどんな祝福なんだろうか。それはね、漠然としたものじゃないんです。かなりきちんとしたモデルがあるんです。祝福という言葉は勝手にね、私たちが勝手に考えちゃいけないんです。じゃあこういうふうになるのが祝福なんじゃないか。それ勝手に考えちゃダメです。聖書ではちゃんとした祝福のモデルがあるんです。それはかなり極めて狭いんです。それはアブラハムの人生なんです。3章の14節、私たちはね、祝福というとなんか自分の願っている成功を祝福だと思うでしょう。成功することが祝福だと思いますよ。健康で長生きする。それだったら無病息災、家内安全、商売繁盛が祝福だと思ってるわけですよ。ね？でも、聖書では、3章の14節にはっきり書いてあるんです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人、私たちにね、及ぶためでありって書いてあるんです。じゃあ後半がその結果、私たちは信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。二段階書かれているんですけども、まず最初、祝福。つまり私たちが神様からがっぽり全財産を受け継ぐんですけども、その受け継ぎ方は、アブラハムの人生を見てみなさいっていう。アブラハムの人生に起こっていることが私たちにも起こりますよってことですよ。それは。ここがね、面白いなと思うんです。勝手に祝福という言葉は想像しちゃいけない。アブラハムってね、まああまり馴染みがないかもしれませんけども、ユダヤ人たちはもうちっちゃい頃からアブラハムの話毎日聞いてるんですよ。信仰の父って言ってね。特にアブラハムは、まあ伝承を含めればちっちゃい頃からの話があるんですけども、聖書だけで言えば12章から、創世記の12章から登場するのが正式なデビューです。彼は、さあ私の約束に従って、あなたを祝福するから、私はあなたの子孫を大いなるものとするから、さあ私の言葉に従って出て行きなさいって言って、彼はものすごい巨大な事業をしてたんですけど、それを全部畳んで、キャッシュにできるものだけ変えて、そして、多くの家来たちと一緒にエジプトと、それから何ですか、トルコの中間ぐらいにあるカナンという場所、今のイスラエルの地へ目指していくわけです。当時はそこはそんなに大きな、何か商売上何かこう有利な場所ではなかったと思いますが、彼はそこへ向かっていく。で、一番大きな問題は、彼は75歳にして子供が一人もいなかったって問題です。ところが、私はあなたに子孫を与えようという約束に彼はかけたんです。75歳にして。さあ、彼の人生はサクセスストーリーでいったかどうかってことです。 皆さんご存知の通り、アブラハムのその75歳からスタートしていく聖書の人生は、そんな成功の人生ではなかったですよ。ね、まあ、ここで詳しく言うことはできませんけれども、行った先々で、飢饉が起こります。行ったところで、何かこう、わーっと盛り上がるわけじゃないんです。行ったところがご飯がなくなって、仕方がないから、エジプトへ行かなきゃいけない。エジプトへ行ったら今度は、パロに殺されそうになって、奥さんを裏切るわけです、彼は。ひどい男だなと思いますね。それからもまたカナンに戻ってきて、いくら経っても自分の子供生まれないわけです。その間に自分の親戚との間でいざこざが起こるわけですよ。領地をめぐってね、結構激しいいざこざですよ、これは。で、彼は親戚に一番いいところを譲って自分は引くわけですよ。若い親戚に譲るわけです、一番いいところ。それからなお彼はまだ子供が生まれない。10年経っても約束が果たされない。事業らしい事業もそんなに彼はやってません。転々とするわけです。その間にいろんな事件が起こります。その間に今度は自分の家族がギクシャクしてきて、家族の中で分裂が起こるわけです。そうやって彼は神様の約束なんかもうなくなったんじゃないかと思っていろんな失敗を重ねるわけです。でも25年経って、25年経って彼は初めて子供を得るわけです。当然その子供の方は可愛がりますね。そして大きくなっていくイサク。しかしそのイサクを今度は神様は捧げろ、生贄にしろっていう命令です。当時ですね、聖書の周りの世界には生贄を礼拝でするという文化があったわけです。今でもそれは分かってるんです。ところがその人見悟空を聖書だけは、聖書の宗教、聖書のところは一切禁止してきたわけです。アダムの時代からずーっとそれは禁止し一貫してるんです。アブラハムもイサクを捧げるという時に生贄の仕方をやったことはありませんから、羊を生贄にするやり方でこの子供を殺そうとしたわけですね。彼は一晩中悩むわけです。そうですよね。ここまで来てなんでこんなことが起こるんだろう。アブラハムの祝福の人生ですよ。それがアブラハムに与えられた祝福の人生が今私たちに注がれていくっていうんです。覚悟しなきゃいけないんです。そしてまあ、これが彼の人生のクライマックスになるわけなんですけども、一晩悩み抜いた挙句彼が出した結論は驚くべき馬鹿らしいものでした。この子供を捧げる、この子供を捧げたらその場でこのイサクは生き返る、バカみたいなことを彼は考えたわけですよ。そしてこの子供を殺そう。しかしこの子供はすぐにその場で生き返るから、この子供と一緒に私は家に帰る。そう彼は本気で信じて剣を上げて彼を殺そうとしたわけです。天使が彼をですね、羽交い締めにして止めました。 よく分かったアブラハム、そこまで私のことを信じるんだったら、確かにあなたに私の全祝福を注ごう。それから間もなくアブラハムは最愛の人を失います。これが彼の人生ですよ。彼はそうやってもう75歳まで彼の人生はものすごい右肩上がりのサクセスストーリーですよ。お父さんから受けた事業を彼は大発展させて、あの商業の中心地であるカランで、もうメソポタミアとそれから向こうの地中海を結ぶ商業の要所でものすごい事業を成功させていくわけです。しかし聖書では彼の人生そこ側までは全く語ってないんです。75歳からのスタートです。彼の人生は神様の呼びかけに応えた人生。そして私たちが受け継ぐ人生は75歳からのアブラハムですよ。家族の不和があり、飢饉があり、自分自身の失敗があり、裏切りがあり、戦争に巻き込まれることがあり、恐ろしい喪失感を味わわなければならなくなり、最愛の人を失い、そのアブラハムの人生に流れている与えられたその人生が神様が全財産を込めた祝福なんだっていうんです。片時もその人生の片時も彼は神様に見捨てられなかったってことです。自分の人生片時も見放されなかった。どうしてこんなことを、彼は神様に叫び続けていくわけです。そしてたどりながら、確かにあの時神様は私に最善の道を、一番良い道を、そして一緒に神様は私と共にいてくださったんだ。彼は一時も彼の自分の人生の中でその神様をから離れないで生き続けていくんです。離れないほど彼にとって神様は彼に何かを与え続けてきたんです。それが6節で、4章の6節で、あなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心にくださいました。私たちが一人ぼっちで歩むのではなく、私たちがどんなに全てを失うようなところに追いやられても、なおお父さん、まあ、お母さんでも何でもいいんです。自分の全人格をかけて叫ぶことのできる方、お父さん、お母さん、助けて、そうやって叫ぶことのできる方、そしてそれは無駄にはならない。必ずそこにいる人に向かって叫ぶんですよ。暗黒へ向かって叫ぶんじゃない。いるお父さん、お母さんに向かって叫ぶことのできる方を私たちは父とする。そしてそれを私たちはイエス様を信じた私たちに与えてくださる聖霊を私たちに神様はくださることによって、その聖霊なる神様に、父なる神様はご自分の全祝福を、全財産を込めて私たちの人生に送り込んだんですよ。聖霊なる神様、聖霊なる神様、何それ、なんだかいるかいないかわからない、とんでもない話です。私たちに神様の全祝福と全財産をくっつけて、っていうかそのものをドカーンと私たちの人生に注入したわけですよ。つまり私たちの人生は、今私たちの人生どう思いますか？ こんな人生と思うかもしれません。でもその人生に神様は全祝福を込めて今歩ましているわけです。私たちの人生は神様の全財産を相続した人生を今歩んでるんですよ。子供も大人もです。それを神様の摂理というふうに後で教理の言葉になるんです。神様は全世界を私の人生を祝福するために、私の人生に全財産を注ぎ込むために、この全世界を動かしてるんですよ。私の人生を祝福するために、日を昇らせ、自然を動かし、経済を動かし、今こうやって世界を動かしている。驚くべきことです。私の人生ってそんな人生なん。後にパウロはこのことをですね、フィリピ人への手紙というところで、まあ最も有名な言葉だと思いますけれども、フィリピ人への手紙の4章で、何も思い煩わない、4章6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いを、キリストイエスにあって守ってくれます。人間として生きていく力ってどこから湧き上がってくるのか。生きる力がないと、生きる力ってお金では買えないんですよ。生きる力って作り出せないんです自分では。それは生きる力を失ったらわかると思います。生きる力を失って外に出れなくなる、生きる力を失って起きれなくなる、そういうことを経験したら、生きる力を頑張ろうとったら無理です。そんな人にそういう時に頑張ろうなんて言われても絶望にするだけですよ。生きる力はどこから来るのか。アブラハムが与えられたあの全財産、祝福というのは生きる力なんです。祈りと願いによって神様を私たちに与えてくださるのはお金でもない。何なんだろう、生きる力です。人のすべての考えに勝る神様の平安というのは魂の力なんです。魂が生きていく力です。乏しいからこういうのではない、どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだ。貧しさの中にいる道も、豊かさの中にいる道も、悪ことにも飢えることにも、富むことに貧しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を私は心得た。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。これは全財産を受け継いだ私たちの強さなんです。これをいただいているんです。私たちの人生そんな価値があるのか。エペソ書の中でパウロは言いますよ。この全世界を作る前から主は私たちを選び招いたんです。私たちはその全財産を神様から受けている。ご利益があるんですかって言われたら、ありますよ。逆に言えば、ご利益のあるものは他にどこにあるんですかって話です。見せてくださいと思いますよ、私は。神社仏閣で手を合わせておさえつなげたらご利益があります。信仰宗教はご利益があります。本当ですか。ご利益があるのは天地を作ったこの方に向かって、そして私たちの罪を許してくださって、私たちの全人生を全部引き受けてくださって、一緒にいてくださって、愛し抜いてくださる方と一緒に歩むことに勝るご利益なんていうのは考えられないと思います。キリスト教はご利益宗教ですよ、だからと私は思ったんです。 本当に私たちが生きていく力をくださる。全財産をそうやって神様は込めて私たちを愛してくださっているんだな。それほどの子供として私たちは生きていくことができる。だから今週もいろんな問題を私たちは今思い浮かべているかもしれませんけれども、それに向かって祈りながら一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちのこの小さな人生の中でそれほどのことがあるのかと思いますけれども、主は確かにこの全世界を私の人生のために、私の人生のために動かしながら私たちを守っていてくださる、そのような方であることを思います。どうぞ私たちはあなたの子供として、どうか恐れることなく、奴隷ではなく相続者として、お父さんとこれを受けるにものとして子供とされたことにどうぞ感謝を持って夢中になって呼びかけて求めていくことができますように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。